皆さんごきげんよう。ラップオフシンクスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヒルスタジオから送り出しております。ラブフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラップウォーシングスお聞きの皆様、寒いですね。2月になりましたが、おかわりございませんか？ジョスさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。寒いですね。
寒いですね。
ねえ、
まあ、先週ね、はい、ミサップのあの、バースデーの週でしたけど、
そうなんですよ。
毎日、やはりあの、忙しい日がやっぱりね、
そうですね。
ミサップのバースデーの週は、
忙しかったですね。
ね、まあ、節分から、はい、節分もありましたしね。
そうそうそう、そう、はい。31日がライブで、はい、で、
そんな忙しかった
。あ、2日が節分か。
2日節分
です。節分ですよ、これね。
2月1日はね、
はい、
ココちゃんっていうワンちゃんがね、亡くなって、
そうですね。四十九日でしたね。はい、で、2日が、今年は2日が節分なんですよね。
はい。
なんか珍しいって、
この間に。124年ぶりの、ね、ね、2月2日ということですけど、ね、
らしいですね。いつも2月3日ですもん ね、節分って言えばね。
で、ミサップの配信も先週始まりましたね。
はい、いろんなこと今度やっていきたいなっていうふうに思っておりますが、はい、で3日でしょ。あ、3日がほら、大黒宮本宮龍神さんのね、あそこの節分祭で。
あ、そうですね。
はい、で4日でしょ。で、5日がお誕生日で、はい、6日が、あ、酵素ジュース作りに
行って、はい、もう毎日ミサップは多忙ですけどね。
いやいや、そうですね。それはジョスさんには負けますけどね。はい、まあ、前にもお話ししましたけどもね、冬生まれっていうことで寒いのは平気ともしてましたけど、今年はもう答えましたね。寒かったでしょう。
ね
え、
今年はもう雪もね、全国的にも多くて、ね、ちょっと寒かった。はい。
まあ、11月のライブが終わってから、12月はイベント中止になったことが多かったのでね、まあ、先日、31日か、久しぶりにライブだったんですけれども、
はい、まあ、お昼間のね、
そう、
今まだね、
はい、
関西は緊急事態宣言
です
けど
ね、そうなん
です
よね、
はい、
まあ、11月ライブが終わってから気が緩んで、割にね、今年で一番、今年が去年か、一番ゆっくりしたんですよ。ゆっくりし、なんか悪い癖がついちゃって、まあ、たまにはいいか、
はい、
はい、またね、ちょっとライブやったので、頑張ったので、練習したので、これを、ね、気にね、
はい、
また練習癖で、1に練習、2に練習で頑張ります。はい、1年を太陽の動きに合わせて、24の期に分けたおよそ15日間に、それぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週はもういよいよ春ですよ、2月4日から2月18日まで立春です。
あ、
嬉しいですね。
はい。
はい。一年の始まりの節気ですね。春の始まりでもあります。旧暦の元旦は立春に近い新月の日で、ということですね。
あ、そうですか。
うん、なんですって。はい、だから、お正月を新春っていうふうに呼ぶのは、そういうふうな名残だそうですね。まあ、ちょっとずつ日も長くなってきてね。嬉しいですね。
はい。
はい。そしてですね。二十四節気をまたそれぞれ三つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。2月4日からは、春風、氷を解くという時期です。東の風って書いて、それから解く、凍るって書いて、春風、氷を解くと読むんですね。
あ、
うん、東からの、暖かい風がね、
うん、
こう、熱い氷をなぜて、だんだんとこう、薄くなってきますよっていうふうなことだし、そうですけどね。うん、嬉しいですね。
はい。
はい。今日の話題ね。
ええ、
まあ、いろんな、思うこととかを、ジョスさんと、こう、ピンポンでお話しすればいいかなと思ってたんですよ。
はい。
ところがね、
ええ、
ちょっとあることを思い出してね。
はい。
面白いよ。何々っていうかってよく使います？何々っていうかっていう言葉。
あ、言葉。
うん。何々っていうかとか。
ああ。さりげなく使ってるような
使ってますでしょ、
ね、はい、
うん、これとかね、
うん、
何々やってよって、
うん、
例えばお家でもうちょっと洗い物やってよとか
なるほど、
そのやってよとか、これね、は ギリシャ語と同じなんですよ。すごくない？なんか単語じゃなくって、そういう、こう言葉が。
言葉自体が。
うん。それでね、ちょっとこんな時期にライブをしてね、私もね、後ろめたいよってあるでしょ。
はい。
これもギリシャ語。面白いでしょ。
なるほど。
で、これね、なんで思い出したかって言ったらね、あとタレントとか、ギリシャ語では、タレントって例にアクセントがあったり、まあこれはね、外来語っぽいから、英語から来てるのかなとか、いろいろ考えますけどね、はい、なんでこんなお話になったかというと、木村高太郎さんって聞いたことないですかね。木村高太郎さん、聞いたことないと思うんです。はい、私もいろいろ調べていくうちに分かったんですけど、この方、明治時代と大正時代に活躍した日本の哲学者でね、はい、翻訳家なんですよ。
うん、
で、バイロンさんって聞いたことないかな、イギリスの詩人のジョージ・ゴードン・バイロンさんという方とか、あとプラトンの、はい、翻訳などしてるんですよね。でそれで有名な方なんですが、この方面白いんですよ。この日本はね、世界文明の起源ですとか、
うん
うん、そういう論文を発表したり、新聞でね、邪馬台国はエジプトにあったんですよっていうふうに論文を新聞で発表したりとか、
うん、
当時はこう異論を捉える人にこう論破したりとかして、過激な人やったようなんでね、
はい、
なんですけれども、その方の著書にあるのがギリシャ語と日本語の接点だったんですよ。
ほう、
そこからちょっと分かってきて、すごいびっくりしたんですけど、いっぱい出てきましたよ、うん、スカタンとかね。
あ
スカタンって大阪弁じゃないですか、
はいはいはい、
これもなんか実はギリシャ語なんですって。
そうですか。
スカタっていうのがクソって意味なんですって、はい、でそれがちょっと応じてスカターになったりとか、うんうんうんうん、こんなちょっとね、面白い話ね、日本語って面白いなっていうふうに思ったので、そんな話をしてみたいなと思いました、はい、面白いでしょ。
面白そうですね、
はい。さてこの後ね、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後はミサップおすすめの楽曲、そして番組後半ではちょっとこんな面白い話ね、日本語のしてみたいなと思っております。今日も素敵な30分をLove for all things. のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近ですね、
はい、
物忘れっていうんですか、忘れ物がすごく多くて、
はい、
まあ、大概携帯は10回のうち、まあ、3回ぐらい忘れる。財布を忘れて、買い物に行くとか、
はい、
あるんですけど、はい、ちょっと注意、これ、脳の病気かな、どうしたらいいでしょうね。
そうですね。はい、皆さんもね、たまにそういう忘れ物とかね、物忘れとか言葉が出てこなかったりね、
忘れ多いわ。
ちょっと人の名前もちょっとすぐ出てこなかったりするときあると思うんですけどね。まあ、腸は脳につながってるっていうようなことよく言いますけどね、はい、今日はですね、若い方はあまり気になされないかもしれないんですけども、だんだんちょっと年を重ねていくとですね、認知症と言いますかね、少し気になるようになるときあると思うんですけどね、
はい、
その認知症はですね、どうやって防ぐかということを今日は簡潔に申し上げたいと思いますけども、
はい、
認知症は書き、くけ、こうで防ごうというのをですね、今日はお話したいと思います。
はい、
これはですね、皆さん最近ちょっと雑誌とかでもね、書きくけこで認知症を防ごうというのが出てきていると思うんですけども、はい、この書きくけこ、今日簡単に申し上げますと、
はい、
書きくけこの蚊はですね、
はい、
やはりよく噛んでですね、
はい、
脳を活性化させるということで、噛むということが大切です。
はいはいはい、
それから書きくけこの木ですけどね、
はい、
これはですね、よく効く、柔軟にですね、脳を柔軟性を高めるという意味でね、
はい、
いろんな今日言葉の話あると思うんですけどもね、十分いろんな人の話をよく聞くように、
気ね、
するというのが脳には大切です。
はい、
それから書きくけこの空ですけどね、
はい、
これはですね、口元の空なんですね。はい、何かと言いますと、口元のね、口角をこう上げてニコニコする、
うんうんうんうん、
そうすることによってですね、ストレスをですね、減らすことができますんで、
はい、
この かきこの空は口元、はい、ニコニコしてですね、はい、皆さん過ごしていただきたい。それからかきこけこの経ですけど、これ血流を上げるっていうのを経なんですけど、これ血流というのは簡単に運動ね、
はい、
あの運動をしてですね、血流を改善するということでね、これストレス、これも解消になります。はい、最後はですね、かきくけこの子、はい、これは交流ということでね、はい、人とのコミュニケーションを大切にしてですね、
はい、
脳を活性化していただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでっせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいなベッドインさんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、今日お送りしましたのは、ミリアム・エルナンデスの、ウンノンブレ・セクレートという曲なんですけど、これ私大好きな曲で何回かかけてるんですけれどもね、あのチリの、まあ言ったら、竹内まりやさんみたいな感じかな、チリの
いい曲ですね、
はい、大好きなんです、
はい
はい。で、今日ですね、日本語が面白いって話なんですけれども、なんかそういうのよくありますよね。例えば何だったかな、フィリピン、タガロフ語っていうんですかね、あれ、あれでなんかそのフィリピンの女の子がいててね、ピアノ弾いてたところに、
はい、
その子が左っていうのをイスキエラ、イスキエラって言ってたんですよ、でそれってスペイン語なんですね、
うん、
あれスペイン語やなと思ってたら、いやこれタガロフ語って言うから、
うん、
あっていうのは要するにあのスペインが ほらあそこフィリピンって侵略してたじゃないですか、
はいはい、
だからそういう風にスペイン語が現地の言葉の中に混じっちゃってるんですよね、
うん、
でそういうことが例えばあるかもしれないですけど、日本は別にそのギリシャがねずっとね、いてたわけじゃないじゃないですか、
はいはい、
なのにそういう語源があるなんてすごい不思議だなと思って、
うん、
でだから多分このね木村高太郎さんっていう方も、
はい、
そういう翻訳してる時にいろいろ気づいたんでしょうね。
ああ、なるほど。
なんでこんな日本語とそっくりな言葉があんにやろって思ったやろなと思ってでそこからだんだんとこの木村さんが日本の神話のは、ギリシャ神話からこうと同じだと。
なるほど。
面白くないですか。
いや、今日そのギリシャ語というのが、まあ、日本語のそのいろんなね、つながりがあるというのも正直あまり知りませんでしたし、
私、
ミサップ冒頭で言いましたよね、単語はね、
そう
よく似た他の言葉、例えば韓国語と日本語もね、インターネットを見てもらったらたくさん単語よく似たあるんですよ。 それと私は認識的にポルトガル語がね、日本語にまあこういろんな影響を与えてるっていう意識はあったんですけども、
ポントチョとかね、京都のね、
そうですね、それからありがとうという言葉ね、
まあ、
これは日本語では非常に美しい言葉ですけど、これがまあポルトガル語に影響したオプリガードっていうね、
はい、
ポルトガル語にまあ 語源が影響されてるっていうのは聞いたことあったんですけど、まさかギリシャ語がですね、
そうなんですよ、
そんなにこう深いつながりがあるっていうのはちょっと今日勉強させていただきたい。
びっくりしますよね、はい、私もびっくりした。なんかね、いっぱいいろんなのが出てきすぎてね、うん、私もちょっと驚いちゃってるんですけど、江戸時代の言葉っていうのがギリシャ語が多発してると、はい、片付けないっていうのあるじゃないですか、
はいはい、
あれもね、片付きっていうのは革新っていう意味、のギリシャ語なんですって。
なるほど。
王奥とか忍びもギリシャ語なんですって。うんうん、で、あと、聖徳太子の十七箇条の憲法もギリシャ語をベースにしてるんですって。
はい
はい、あと一番びっくりしたのが、第二次世界大戦のね、海戦に使われたという暗号、トラ、トラ、トラ。
はいはい、
このトラっていうのは、今っていう意味のギリシャ語なんですってよ。びっくりしますよね。
なるほどね。
なんかこう単語やったらまだね、
はいはいはい、
どっかからね、小泉八雲さんもギリシャ人やし、なんかそういうギリシャの方が日本にね、はい、あの頃多かったじゃないですか、長崎の方に。なんかそういうので何か関係があるのかしらと思ったんですけど、そうでもないみたいで。
なるほどですね。
あとね、一般的なね、受かるとか言うじゃないですか、試験に受かるとか、はいはいはい、受かるっていうのも、よく考えたらちょっと不思議じゃないですか。受かる、何に受かるっておかしいな、思うでしょ。うんうんうん、ほんならそれは、調べてみると、アッカド語っていう、バビロニア、バビロニア語って言って、これは最も古い、セム語っていうのかな。
はいはい、
紀元前2500年ぐらい、2300年かな、頃に、世界の共通語だった言葉なんです。
あ、そうですか。
そこに受かるっていうのが存在してるんですって。で、それは意味は利益を得ることなんですって。なんかだから言葉ってほらなんだ言ったバビルの塔やったっけ、
はいはい、
あれが壊れた時にバラバラになったでしょ、
うんうんうん、
言葉が、はい、神様がもう悪口ばっかり言うからバラバラにした、はい、でそれまでに本当はもしかしたら同じ言葉やったのかもしれないね。
なるほど。そうかもしれません ね、
ね、それ本当なのかもしれないね。まあそれが嘘だとは思わないけど、旧約聖書であるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかね、阿闍梨神社っていうのが神奈川県にあるんですって。
はい、
でそこのね、神社もやっぱりその阿闍梨ってなんかあじゃあアフリ神社、
アフリ、
うん、あアフリ神社、アフロ神社、
アフロ
それは大山社長ですねアフロ神社だから、なんかそれもね、
はい、
実はあれなんですよ、そういうアフリ神社っていうかなの由来っていうのは、雨降り神社から由来であるって言われてるらしいんですが、
はい、
なんで雨降りなんて思ったら、ギリシャ語の明日未来に相当する言葉はアブリオって言うんですって。だから未来とか未来神社っていうことで、
未来神社、
うん、そういうふうに未来のことをこう教えてくる、いい名前ですね、くれるっていうことでつけたんじゃないかって言われてるんですって。不思議でしょ。
勉強になりますわ。
いや、そう、私もびっくりしました。こうやって日本語って実はもうすごく独特の言葉かなと思って、何かやっぱりほら中国とかさ、ね、はい、文化がすごく流れてきてるじゃないですか、日本に。だからそういうのあるんかなと思ったら、アナトイギリシャの国と言葉が似てるなんて、
ね、すごく勉強になりましたし ね、 ね、やっぱり言葉ってね、うん、本当に、まあ、言うまでもないですけど大切ですよね。ですから、うん、今日はちょっと健康コーナーでね、
はいはい、
かけっこ、ね、の交っていうのは交流ってありましたけど、これもやっぱり言葉の交でもあるっていうことじゃないでしょうかね。はい、あ、そうで
しょうね。確かにね、喋、はい、ってるうちにいろいろまた言葉が変わってくるもんね。また私たちが子供の頃とまた言葉変わってきてたりとか、はい、エモンかけとかっていうのも最近使わないけど、エモンっていうのもなんかあったよ、なんかそういえば。
ちょっと懐かしいっていうか、
ね、
あんまり知らない人多いんじゃないですか。
そうそう、だからそうやって言葉が変わってきてるじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういうふうに、ちょっとずつ言葉がね、変わってきてるのかもしれないなと思ったりもしたりね。うん、
なるほど。
どうなんでしょうね。ちょっとよく、その辺難しいですけれどもね。なんかそう、日本語とすごく接点があって、びっくりしましたよ。はい、まあだから日本語もね、改めてこう考えると、そういう何かもっと面白いことがあるかもしれません ね、 ねえ、
もっともっとなんかこう勉強する意欲が出てきました ね、 ね、今日は
なんかね、そういえば沖縄もね、
はい、
例えばほら無理にこれ漢字当てたんやろなっていうふうな地名とか多いじゃないですか、
はいはいはい、
漢字で書いてあるけど、もともと言葉が先にあって、
はい、
そこに漢字をつけたんだろうなっていう地名なんか、
そうでしょうね、
うん、 ナンバルとかさ。
それまた特殊で、特殊というかね、テーマでやってみましょうか。
そうそうそう、うん。あの、よく私はまだ勉強不足分かんないですけど、はい、何かあるんでしょうね、きっとね。なんかそういうふうに言葉ってすごい不思議ですよね。
不思議ですし、やはりあの、一番まあ大切なね、
そうやね、
まあ、人との、まあ、関わりというのはもう欠かせない、
うん、そうそうそう、これね、あの言霊っていうね、
はい、
あの何だったかな、なんか頭はなんか脳のアンテナ、人間のアンテナだっていうふうな、はい、これがある、こんな話があるよってお友達から教えてもらったんですよ、そこに言霊っていうふうな、
はい、
あの語源があって、そこからね、あの調べていったら この話が出てきたんですね。
なるほど。
うん、だから言霊って大事かもしれない、
ね、最近、ちょっと作詞の勉強してますけどね。
お、すごいすごい、
うん、難しい言葉をね、やはり作詞するっていうのはもういろいろ勉強になりますし、
そうですね、
みさぷにもいろいろとですね、アドバイスもらってますけど、
短い間にね、物語を語らないといけないからね、はい、世界観が難しいですよね。
そうですね、
勉強になりますけどね。
勉強になりました。
はい、勉強になりました。それでは岡本美沙のラップフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして、楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。言葉上手に言わないとダメですね、
はい、
今ちょっと今日はゆっくりめに言ったんです、
はい、
早く言ってしまう癖が私にあるのでね、はい、お相手は岡本美里と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.